19,103 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は死因究明等推進基本法の下での死後画像の役割について、済生会長崎病院放射線科部長村上智則さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。
済生会長崎病院放射線科の村上です。本日は死因究明推進基本法の下での死後画像診断の役割というテーマでお話をさせていただきます。まず2022年に施行となりました死因究明推進基本法自体についてお話しする前に、その前身となり2012年に成立しました死因究明等の推進に関する法律と、警察等が取り扱う死体の死因または身元の調査に関する法律、いわゆる死因身元調査法の2つの法律について見ていく必要があります。これらのいわゆる死因究明関連2法が施行される以前の日本の状況を見ていきますと、例えば2010年の統計では日本全体の解剖率、つまり死体総取扱数に占める死後解剖、行政解剖の割合は 11.2% であり、観察医制度が置かれ専門の解剖機関が存在する東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県を除くと 5.8% に過ぎませんでした。ちなみに同じ時期の諸外国の解剖率はアメリカ 12.5%、 イギリス 45.8%、 ドイツ 19.3%、 スウェーデン 89.1%、 フィンランド 78.2%、 オーストラリアのビクトリア州が 53.5% となっており、日本の状況がいささか特殊であると思われます。これらの数値から明らかなように、観察医制度のない地域では、死体検案において犯罪の疑いが認められない限り、死体が解剖されることは稀でした。これは観察医制度の有無によって、死因究明の制度に大きな地域格差が存在するということであり、さらに言えば、観察医制度のない地域では、犯罪性がなければ、あるいは犯罪性がないと判断されれば、死因や死亡の種類の決定がなおざりにされているという状況にありました。そのような中で2007年にはガス器具による一酸化炭素中毒死事件や力士の暴行死事件など、当初の捜査ではなかなか本当の死因に気がつけなかった事件も起こりました。そして遅まきながらもこういった状況を改善するべく、2012年6月には死因究明推進基本法の前身となった死因究明等の推進に関する法律と死因身元調査法とのいわゆる死因究明関連2法が成立し、後者は2013年4月に施行となりました。これらの2法が成立したことを受けて、2018年6月には死因究明等推進計画が閣議決定されていましたが、前身となった死因究明等の推進に関する法律が時限立法であったため、2018年9月に失効しました。理念法がなくなる中で、死因究明推進計画を法律でさらに強力にサポートしていくためには、その根拠法の制定が不可欠と考えられ、死因究明等推進基本法、以下基本法と省略しますが、2019年6月6日衆議院本会議で可決成立し、翌年の2020年4月1日より施行されました。今回成立した基本法は内容はほぼ前身の推進法と同様ですが、恒久法となり、死因究明等、つまり死因究明及び身元確認ですが、これらに関する施策を総合的かつ計画的に推進することによって、安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され、個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与することを目的に掲げています。所轄省庁は内閣府から厚生労働省に移され、基本的施策としては死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、資質の向上、適切な処遇の確保、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備などを挙げているほか、厚生労働省に死因究明推進本部を設置することを明記しています。同本部では死因究明等推進計画案の作成、関係行政機関相互の調整、施策に関する重要事項の調査審議、施策の実施の推進、実施状況の検証、評価、監視を行うとしており、それらを3年ごとに見直すこととしています。 さて、これら死因元調査法と基本法が施行されて、地方の解剖件数や解剖率が画期的に改善されたわけではありませんが、死因身元調査法では、非犯罪主体の死因究明等も警察の責務と規定され、調査法解剖と呼ばれますが、この法律に基づく解剖も行われるようになりました。2008年頃には100人台だった検視官、当時は刑事調査官ですが、これも現在では300人を超え、死体発見現場への臨場率も2008年頃では14%であったものが、2019年では80%を超えるようになっています。死因身元調査法第5条では、一部略しますが、警察署長は死因を明らかにするために、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液または尿を採取して行う薬物または毒物にかかる検査、死亡時画像診断、その他の政令で定める検査を実施することができると記載があり、また基本法の第15条には、これも一部略しますが、国及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査の有用性に鑑み、病理学的検査並びに薬物及び毒物にかかる検査の実施体制の整備、死因究明に関係する者の間における死亡時画像診断を活用するための連携協力体制の整備、その他の死因究明のための死体の科学調査の活用を図るための必要な施策を講ずるものとすると記載があります。もともと地域差がある死因究明制度であり、もちろん各都道府県県警の方針であるとか、その地域における警察院の先生の方針などもございますが、これらの法律施行後は、院外死亡症例に関しても、警察の検視の充実化のため、医療機関で死後画像診断や簡易薬物検査などを実施する機会が増えることとなりました。これまでも交通事故の際などには、救急隊と同時に警察の方も病院に来るケースがあったとは思いますし、第二次心肺停止などで救急外来での死亡確認例となりますと、そのまま医療機関で検案や CT 撮影を行っていた地域もあるかと思います。それらに院外死亡例の一部が加わったような状況で、症例が増加している現状です。ここで死後画像診断の方に少しフォーカスを当ててお話ししていきたいと思います。死後画像診断の歴史ですが、実は死後画像診断自体は随分と古くから始まっています。レントゲン博士が X 線を発見した翌年の1896年には、刑事裁判で殺人未遂事件において銃弾の確認に X 線写真が用いられており、法医学分野ではフォレンシックレディオロジーという概念が以前からありました。ただ本邦で今日のような断層画像を用いた死後画像診断が行われるようになったのは、実は救急医療の現場からで、1985年頃に筑波メディカルセンターで死後 CT が行われるようになったのが始まりではないかと思われます。第二次心肺停止の患者で蘇生不能で死亡確認となった場合に、実際はいかなる病態であったのかを確認する目的で撮影する CT は、解剖と異なり、容易に遺族の承諾を得られることもあり、急速に全国に広がっていきました。2005年に行われた日本全国の救命救急センターを標榜する123施設を対象にしたアンケートでは、実に9割の施設でこういった目的での死後画像診断をやっているという結果になっています。そして1995年以降は、国内外から、そして法医学分野からも死後 CT や死後 MRI の有用性に関する論文が出るようになり、2000年頃にはスイスのベルン大学での田力教授が、解剖に代わる画像診断としてバートプシーという概念を提唱し、日本においても2000年に病理作家としても有名な江沢秀文先生が、死亡時画像診断と病理解剖情報を融合させたオートプシーイメージング、略して AI という新しい概念を提唱しました。これは表記は人工知能の AI と違って I は小文字で表します。そして2003年8月にはオートプシーイメージング学会が設立されています。その後は2007年に千葉大学で AI センターが設立されたのを皮切りに、2022年には19の大学で死因究明に関するセンターが設立され、また全国の大学医学部法医学講座で死因究明を目的とした専用の CT 台数も年々増え続け、現在では37の施設に CT、あるいは CT と MRI が設置されるようになり、設備も充実し、今日の状況を迎えます。2011年には日本法医画像研究会も設立されています。やはり冒頭で述べましたように、地方の死因究明制度の問題で解剖数や解剖率が少ないことも、 その代替検査となりうる死亡画像診断の発展に拍車がかかった一因かと思いますが、背景に基本法があることは言うまでもありません。死亡画像診断が急速に発展してきたため、法医学者、警察医、一般病院に勤める救急外来担当医、放射線科医などがその画像を読影する機会が増えました。しかしながら、死亡画像診断というのは、通常の画像診断のように、生前の病態が反映された画像であると同時に、死後変化や蘇生行為を行った場合は、蘇生術による変化が加わった画像です。したがって、読影にはある程度の知識と経験が必要となります。例えば、生前の画像と比較しますと、当然、心拍動のアーチファクトはありませんし、血圧の変化で大動脈は虚脱し、壁は厚く高濃度になります。そして、羽毛など右心径はむしろ拡張します。循環が停止しているので、強い浮腫は起こりませんが、脳では白質、灰白質のコントラストが不良となります。そして、これらの変化は、当然死後経過時間によっても影響を受けて変化していきます。蘇生術後変化としては、生存症例でも見られる変化として、胸骨圧迫により、肋骨などの骨折が起き、気胸や血胸、上腹部臓器損傷が起きたりします。また、アンビューバックでの換気で、消化管が拡張することがあります。死後画像に特徴的な変化としては、死亡直前から死亡直後の嫌気性代謝などで血液の pH が下がり、血中 CO2 濃度が高い状況では、心大血管内にガスが発生し、それが胸骨圧迫に従って移動することが知られています。先ほど死後画像の読影には知識と経験が必要と言いましたが、不慣れなため誤診してしまうようではデメリットとなってしまいます。死後画像診断では死斑の移動のような現象、つまり血液成分の一部が重力方向へ移動してくる現象は血液臭化という形で捉えられます。ざっくり説明しますと、CT では重力方向の濃度が上昇してくるわけです。これが例えば頭蓋内では重力方向に存在する脈管内の濃度上昇として捉えられるのですが、これが構図外科の硬膜下血腫と死後画像診断の黎明期には間違われることも多く、死後画像の診断能力を正しく評価されないという事態もありました。しかしながら今日では死後画像に関する知識や経験が広がり、そのような誤診は激減したばかりか、2020年の第114回医師国家試験では、大動脈解離で心タンポナーデを伴う症例の死後 CT が出題されています。これまでも医師国家試験に法医学的な知識を問う問題は出題されていましたが、死体検案にかかる知識に加えて、死後画像診断が医師として基本的な知識となってきているということだと思います。ここで、この他にも死後画像診断のメリットとデメリットについて整理しておきたいと思います。先ほども申しましたが、司法解剖に回るケースを除けば、やはり死因究明目的で解剖の承諾を得ることは通常難しいですが、死後画像診断ならば容易に同意が得られるということがあります。しかしながら、死後画像診断の死因特定能力には限界があります。例えば、何らかの中毒死のような状況では、外因死といえども、その指摘は困難です。やはり血液、尿、髄液などのサンプルの生化学的な分析が欠かせません。また画像では軽微な所見しか呈しておらず、解剖で初めて病態が明らかになることもあるでしょう。個々の事例の状況にもよりますが、解剖まで行うことに越したことはありません。まだ死後画像診断は保険診療の範疇ではありませんので、費用の問題もあります。これは各地の県警の状況にもよりますが、死因究明関連2法成立後は、警察の予算で死後画像診断などの検査ができることも多くなりましたが、状況によっては遺族が負担したり、病院が負担していることもあります。そして意外なメリットもあります。例えば、殺人事件の裁判員裁判で、裁判員の方々に実際の司法解剖の写真を見ていただくのは、精神的な負担が大きく、その後トラウマとなる方もおられます。しかしながら、そこを死後画像診断から得られた画像で、ボリュームレンダリングなどの立体的な画像を作り、それで代用することができます。この手法は被害者が亡くなっている場合だけではなく、生存している例でも画像は受傷した時の状況を最も鮮明に表していますが、ある種の生々しさがありませんので、好んで用いられることがあります。検察や裁判所からこういった立体的な画像の作成依頼が医療機関に来ることがあるようにもなりました。また捜査関係のメリットで言えば、身元不明の事例や高度腐敗や焼損で、DNA や指紋などで個人識別ができなかった事例で、その人と推測される人物の病院受診歴と画像検査歴があれば、それらを照合して本人特定ができることがあります。また、医学的には既存の病態の疫学をより詳細に知る可能性も示唆されます。 例えば、発見時から救急隊ではなく、最初から警察が呼ばれるような事例においては、例えば同じ大動脈瘤破裂にしても、通常我々が遭遇する、生存して、あるいは生存に近い形で病院に搬送される症例のような、後腹膜に血腫を形成している症例ばかりではなく、ダイレクトに腹腔内に穿破している事例も多数見られます。こういった経験は、治療法や予防法など、何より疫学を明らかにすることで、医学が発展するきっかけになるのではないかということです。したがって、ますますこの分野に携わる人材育成が重要になってくると思います。死後画像診断の専門家をはじめ、死因究明に関わる専門家の育成も基本法の理念のなすところです。放射線科医側にも死後画像診断の専門家は増えておりますし、法医学の先生方も研鑽を積まれております。何より今日では何らかの形で画像診断の研修をされてから、法医学の道に進む先生方も増えています。さて、時間も迫ってまいりましたので、本日のお話をまとめていきますと、まず、死因究明と推進基本法が成立したことにより、死因究明及び身元確認に関する施策を総合的かつ計画的に推進していけるようになったこと、死因究明及び身元確認には、検案や解剖が有用などは言うまでもないですが、画像診断の果たす役割も大きく、より簡便に行えることもあり、検査件数は増加傾向にあること。ご遺体の画像診断、つまり死後画像診断には、生体の画像診断とは異なる点もあり、死後に特有の所見を理解することが、読影に重要なことが挙げられます。死後画像診断は、日常臨床における画像診断の知識、経験のみで対応が難しい部分もあるため、これからも画像診断学と法医学、双方からの知識や経験の共有と蓄積が重要と思われます。設備や人材の育成充実など、これらの体制を支えていく根本が、死因究明推進基本法ということになるのだと思います。本日の私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。
今日は死因究明等推進基本法の下での死後画像の役割について、済生会長崎病院放射線科部長村上智則さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。